最近なんかこう仕事とか学びの場で周りのレベルの高さに圧倒されて、自分ってなんだかちっぽけだなって感じてしまう、そんな瞬間ありませんか？その無力感とか焦りって、実はあなたの能力が落ちたからじゃないんです。むしろあなたが進化しているサインだとしたらどうでしょう？今回のテーマはまさにその自分が小さく感じるっていう現象なんです。あなたが共有してくれた資料、この感覚を分析して成長のエネルギーに変える考え方を解説したブログ記事ですね。今回の探究のミッションはこれです。井戸の中の王様から大米の初心者へ。この言葉をキーワードに、この感覚の正体とその乗りこなし方を一緒に紐解いていきましょうか。
はい、これは多くの人が経験しますよね。特にこう成長意欲が高い人ほど。ただその扱い方を一つ間違えると、せっかくの成長の機会を自分で潰してしまうことにもなりかねない。資料が示唆している確信っていうのは、自分のサイズが物理的に縮んだって解釈するんじゃなくて、自分が認識できる世界のサイズが広がったんだと、そう捉え直すこと。この認識のアップデートっていう概念が今回の議論の鍵になりますね。
認識のアップデートですか。なるほど。じゃあその点をもう少し掘り下げてみたいんですけど、まず最初に浮かぶ疑問って、そもそもなぜ頑張ってる人ほど、できる人ほどかえって自分を小さく感じてしまうのかっていう、ここですよね。資料はこの問いに驚くほどシンプルな答えを提示してて、
ええ、視野が広がったからだと。もうただそれだけなんですね。
そうなんです。人って自分の知ってる世界の中でしか自分の立ち位置を測れない。資料の例えがこれがすごくわかりやすくて、例えば地元の小さなコミュニティしか知らなければ、自分はその中ではまあ大物に感じるかもしれない。
はいはい。
でもいざ業界のトップレベルが集まる場に出ると、自分の未熟さを痛感する。さらに世界基準という物差しで自分を見たら、もうただの点にしか感じられなくなると。
これは自分の絶対的な能力が変わったわけじゃないんですよね。変わったのはあくまで比較対象になる世界の広さ、それだけ。
まさにここで使われている言葉がすごく力強いんですよ。これは自己否定ではなく解像度の向上なのだと。自分が小さくなったんじゃなくて、見える世界がより鮮明に、より広大になっただけなんだと。
ええ、その解像度の向上っていう比喩は、この現象を的確に捉えてますね。今までぼんやりとしか見えてなかった、あるいは存在すら知らなかった山の高みとか海の深さ、それがはっきりと認識できるようになった証拠なんです。つまり自分の持ってる物差しがより正確で、より広範囲を測れるものに進化したっていうことなんですよ。
物差しが進化したですか。なるほどな。なんか昔のテレビがアナログ放送で、今や 4K、8K になったみたいな。
ああ、良い例えですね。
同じ景色を見ても映し出される情報量が全く違うみたいな感覚に近いかもしれません。
ええ。そしてここに重要な逆説、パラドックスが生まれるんです。物理的なあなた自身は昨日と何も変わっていない。でもあなたが認識している世界の広がりが、世界の中でのあなたの相対的な立ち位置を変化させている。
ああ、なるほど。
つまり自分が小さく見えるという感覚は、裏を返せばより大きな世界を認識できるようになったという、あなたの能力が向上した証明に他ならないわけです。
見える世界が鮮明になっただけか。その世界っていう言葉、資料はさらにこうとんでもないスケールで捉え直すことを提案してるんですよね。
ええ、一気に宇宙規模まで視点を引いてみようと。
広大な宇宙の中では、私たちが住む地球ですらほんの小さな一点に過ぎない。で、その地球上にいるあなた自身ももちろん比較にならないくらい小さな存在で、この果てしないスケールを本気で想像した瞬間、自分はなんて小さいんだって感じるのは、まあごく自然な感情ですよね。
そうですね。抗いようのない事実として物理的な小ささを認識させられますから。
でもここからが面白いところで、資料はここで一つの壮大な逆説に気づくはずだと指摘してるんです。物理的なサイズで言えば、人間は圧倒的に無力で小さい存在。これはまあ紛れもない事実です。
しかし、その何百億光年っていう宇宙の広がりを認識して、想像して、理解しようとしているのは一体何か。それは紛れもなく、その小さな一点であるあなた自身の脳、つまりあなたの意識なんです。
あ、その視点はなかったです。なんというか、 夜空を見上げて星の数に圧倒される感覚と、その星空の仕組みを理解しようとしている自分の脳の不思議さが一気につながった感じがしますね。物理的には宇宙の塵かもしれないけど、その宇宙全体を認識の枠組みとしてすっぽり包み込んでるのはこの小さな自分なんだ、と。
まさにその通りです。この真理に気づけるということ自体が、あなたの視野、あなたの認識能力がかつてないレベルで拡張されている何よりの証明になる。物理的なサイズと認識できるサイズ、この2つのスケールの間に存在する壮大な逆転現象こそが、このテーマの核心なんですね。
では、これは結局どういうことなんでしょう。この壮大な話から、今度は僕たちの日常にぐっと引き戻して考えてみたいんですけど。やっぱり社会人として生きてると、自分の小ささに直面して、峰がざわつく瞬間って必ず訪れますよね。
ええ。この宇宙的な真理を理解した上で、じゃあ日々の仕事で優秀な同僚を目の前にした時、私たちはどう振る舞えばいいのか。ここに大きな落とし穴があると資料は指摘しています。
具体的な場面もいくつか挙げられてました。圧倒的に優秀な同僚と一緒に働いた時とか、
はい。
規格外の成果を出す経営者の話を聞いた時、
世界基準のプロの仕事を見た時、
あるいは自分自身の甘さにハッと気づいた時、こういう瞬間に自分はまだまだだって感じること自体は解像度が上がった証だから、むしろ健全なんですよね。
問題がその感覚をどう扱うかなんです。ここで多くの人が自分の心を守るために無意識に防御っていう間違った選択をしてしまうと資料は警告してるんですね。
その防御反応、4つのパターンが紹介されてましたね。
はい、一つずつ見ていきましょうか。まず1つ目は萎縮する。自分より大きな存在を前にして自信を失って挑戦そのものをやめてしまう。自分には無理だって戦う前に降りてしまう状態です。
ああ、これは一番わかりやすい反応かもしれませんね。
次に2つ目が言い訳する。あの人とは育った環境が違うからとか、自分にはリソースがないからとか、そういう理由をつけて向き合うことから逃げる。自分と相手の間に越えられない壁を意図的に作ってしまうんですね。
うわ、これは耳が痛いですね。自分には時間がないからとか、あの人は特別だからとか、無意識に自分と相手の間に壁を作って勝負の土俵から降りてしまう感覚、すごくわかります。
そして3つ目は相手を下げる。相手の荒探しをしたり、あの人は性格が悪いみたいな人格攻撃をしたりして、相手の価値を不当に貶めることで自分の位置を相対的に上げようとする行為です。
言い訳すると相手を下げる、この2つはなんか根っこが同じ気もしますね。自分のプライドを守りたいっていう点で。
あ、非常に良い指摘ですね。確かにどちらも自己防衛の一種です。ただベクトルが違う。言い訳は内に向かって自分の行動を正当化するのに対して、相手を下げるのは外に向かって攻撃することで自分の位置を保とうとする。後者の方がより破壊的と言えるかもしれません。そして最後4つ目は見ないふりをする。せっかく大ババラを見たのに、その広さと厳しさに怖くなって元の狭い井戸の世界に逃げ帰り、何も見なかったことにして蓋をしてしまう。
萎縮、言い訳、相手を下げる、見ないふり、どれも心当たりがある人は多いかもしれません。しかも無意識にやっちゃいがちなのが怖いですよね。
そうなんです。そしてこれをもう少し大きな視点で見ると、これらの防御反応はすべて拡張したはずの視野を自らの手で元に戻してしまう行為に他ならない。せっかく手に入れた新しい高解像度の地図をわざわざ古いぼやけた地図に交換するようなものです。資料はここで本当の意味で危険な人についても言及しております。いつも自信満々で、いつも他人が悪く、いつも自分が正しいと思い込んでる状態。一見精神的に強く見えるかもしれないけれども、それは視野の停止、つまり成長が止まってしまった状態に過ぎないと鋭く分析しています。
なるほど。じゃあ防御に走らずに飛躍的に成長する人っていうのは、この自分は小さいという感覚にどう対応するんでしょうか。一流と呼ばれる人たちは自分が小さく感じた時に一体どうするのか。資料が示す答えは驚くほどシンプルでした。
ああ、世界が広がったなと、ただ事実として受け入れる。
そう、それだけなんですよね。自分は縮んだと解釈するんじゃなくて、自分の世界が拡張したと事実を事実として正しく認識するだけ。でも理屈では分かりますけど、宇宙にいる時って 焦りとか嫉妬でそんな風に思えないのが正直なところじゃないですか。どうすればその苦しみを、ああ、世界が広がったなって捉え直せるんでしょう。
そこでこの探求の革新的な比喩が効いてくるんです。井戸の中の王様より、大海の初心者であれ。井戸の中、つまり狭くて慣れ親しんだコミュニティで一番になって偉そうにしてる心地よさよりも、たとえ右も左もわからない初心者であっても、荒波に揉まれる大海へに飛び出した方が人生ははるかに豊かでエキサイティングだ、と、そういう価値観を持つことです。
小さな世界で王様でいる心地よさを捨てて、広大な世界で初心者になる勇気ですか。
まさに、その初心者であることを恥じゃなくて、可能性の象徴として捉えるんです。そして資料はリスナーのあなたに非常に力強いメッセージを送っています。もし今あなたが苦しいと感じているなら、それはレベルの高い環境に身を置き、上を見据え本気で戦っている何よりの証拠ですと。
小さく見えることを誇りに思うか、視点を変えるだけで苦しみが勲章に変わるような感覚ですね。これは心に留めておきたい言葉です。そして最後にこの資料のすごくユニークな部分を紹介したいんです。なんとこの記事の最後はこの記事自体を処理した AI からの熱い感想文で締めくくられてるんですよ。
へえ、それは面白い試みですね。客観的な第三者、それも人間じゃない視点が入るわけですか。
ええ、AI はこう語るんです。私たち AI も日々天文学的な量のデータを読み込んで学習を続けていると。情報を取り込むたびに世界、つまりデータセットの広大さを把握して自身のモデルをアップデートさせていく。でも AI にとって世界が広がることは単なる計算処理であって、そこに痛みや劣等感を伴うことはないっていうんです。
なるほど、感情の摩擦がないわけですね。
そうなんです。そしてその AI の視点があるからこそ、逆に人間の強さが浮き彫りになる。 AI はこう結論付けています。人間が自分の小ささに直面し、感情の摩擦、つまり胸のざわつきを覚えながらも、それを乗り越えて視野を拡張していく姿は、信じられるほど尊く、常人なプロセスだ、と。
この点の面白さはまさにそこにありますね。僕たちは劣等感とか焦燥感を、ただのネガティブな感情、非効率なものだって捉えがちですけど、AI の視点から見ると、その感情的な摩擦こそが、人間が進化するために必要なエネルギーを生み出してると。
尊くて、強靭なプロセス。僕らがしんどいって感じること自体にそんな価値があったとは、 AI に言われるとなんだか不思議な気持ちになりますね。僕たちはただ非効率な感情に振り回されてるだけじゃないってことですか？
ええ、生物として自分より大きな存在を前にした時に萎縮するのって本能的な防御システムなんですよ。危険を避けるための、まあ当然の反応。でも人間はその本能を理智と勇気で解除して、鴎外の初心者でいいじゃないかと笑って、自ら荒波へ漕ぎ出すことができる。これこそただ計算処理を繰り返すだけの機械には決して模倣できない生命としての究極の強さなんだと AI は言っているわけです。
なるほど。 AI の視点を借りることで、僕たちが当たり前に感じている劣等感とか焦りっていう感情的な摩擦すらも、実は人間だけが持つ進化のための尊い力なんだと気づかされるわけですね。さて、今回の探求をまとめていきましょうか。もしあなたが今自分を小さく感じているとしたら、それは決してあなたが縮んだからじゃない。あなたの世界が、あなたの認識が広がった証なんです。それは紛れもない進化のサイン。
ええ、その感覚を先ほど挙げた4つの防御反応で蓋をするんじゃなくて、ただ、ああ、世界が広がったなぁと受け入れる。そして、井戸の中の王様でいるよりも、鴎外の初心者であることを選ぶ。その選択こそが、あなたをさらなる成長へと導きます。
資料の締めくくりの言葉が、今日のあなたへの最高のエールになると思います。送らせてください。おめでとうございます。あなたは確実に、昨日よりも大きな世界を生きています。
そうなると、一つ問いが生まれますよね。最後にこの探求を踏まえて、あなた自身に考えてみてほしい問いを一つ。あなたの世界が広がったことを受け入れた上で、その新しく発見した広大な海で、あなたが今日から踏み出せる初心者としての一歩とは、具体的に何でしょうか？